キャスト。時刻は12時、 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー小笠原渉でお送りしています。
この時間から広島の RCC ラジオでも放送中です。ということで広島の皆さんよろしくお願いします。なんとさっき11時台こうつなぐですね、広島の皆さんとつなぐ前に、はい、広島の方からメールいただいたりして、そうなんです、すごい嬉しい。つなぐ前から聞いてくださってる方がいるなんて、
ということはそういうことですね。実際自分でこうわざわざ合わせて聞いてくれているという、う
ん、ね、まだそこまで行かずともですね、この時間からお付き合いいただけると。 そちら皆さんお天気どうですか。東京は朝から雨だったんですけど少し止んできたかな、ね、16度寒いですよ。ちょっ
とね、サニーとはほど遠いですね、はい、今日はね、番組ではメッセージも募集しています。今日のメッセージテーマは飲み物飲むなら SML ラージ、あ、 L はラージか、ベンティ、トール、グランデ、いろいろありますけれども、うん、テイクアウトの飲み物のサイズは何ですか。それとも水筒を最近持ってってる派ですかと。あともう一つ、広島の皆さん CCB の好きな曲があったら教えてくれという。
そうですね、
急にごめんなさいね、 CCB
は今瞳少女、ラッキーチャンス、
はいはい、ロマンチックが止まらない、
ロマンチックまで来てますね、悲しきスクールガールとかまだ来てないですよ。
あ、悲しき
スクールガール、スクールガール、
そうそうそう、これはどっちですか、いわゆるロマンチック前後。
あとです、あとです、
やっぱロマンチックをきっかけにバッと出て、そうですか。ということでメールは so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp、 メッセージを紹介したすべての人に番組特製ステッカープレゼントしています。ステッカーはお届け先の名前住所を書いて送ってください。
さあここからはシリアスな悩みから徒歩の相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
はい、今日の相談に行く前に、はい、ラジオネームもうすぐ老眼さんからですね、はい、報告が届いています。これまずね、もうすぐ老眼さんは3月18日に相談紹介したんですけど、何年間も摂食障害で悩んでいたと、うん、で再び治療を受けようと考えているけれど通院するにあたって何も気づいていないであろう夫にどのように打ち明けたらいいのかということ、うん、でそれが不安だということで、まあ、我々も答えましたし、はい、リスナーの皆さんからも体験談などを踏まえてたくさん、お答えをいただきまして、もうすぐ老眼さんに送ったということでした、
は
い、
ご自分のことを自分の一番の親友だと思った時、客観的に俯瞰で自分を見た時に、なんて言葉をかけるか、そうすると今自分が自分に対して下しているジャッジとは違う景色が見えてくるんじゃないかなんてお話をしたんですけれどもね、
は
い、
ではこちらですね。スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
3月18日に摂食障害を夫にどう打ち明けたらいいかという相談に乗っていただいたもうすぐ老眼と申します。あの日丁寧に相談に答えてくださって本当にありがとうございました。お二人のアドバイスに背中を押していただき、勇気を出して夫に症状をありのままに話しました、うん、夫は一緒にゆっくり治していこうね、話してくれてありがとうと今の私を受け止めてくれました。
あ、よかった。
専門医にも見てもらって治療も開始しました、うん、今まで症状が辛くて仕方なくても泣いたことはありませんでしたが、お二人の言葉を聞いていたら涙が止まらなくなり、私は誰かに聞いてほしかったんだ、助けてほしいと言いたかったんだとやっと気がつきました。昔から責任感が強く、何でも自分一人でやらなければという気持ちで生きてきましたが、時には誰かに手を貸してもらっていいんだと教えてもらえた気がします、うん、また私の相談に関してリスナーさんたちから寄せられたメールをスタッフさんが送ってくださいました。当事者の方、同じような症状を抱えるご家族がいらっしゃる方など、経験談や応援のコメントを寄せてくださり本当にありがたかったです。摂食障害を直接治す薬はないので、気持ちを落ち着けるお薬やカウンセリングなどを試しつつ、夫の力も借りながら一歩ずつ改善していけるよう頑張ろうと思っています、
はい、
くじけそうになったらポッドキャストでお二人のアドバイスをまた聞きます。スーさん、小笠原さん、そしてメッセージを寄せてくださった方々、本当にありがとうございました。
いやー、よかった、
ちょっと気になってましたね。
こちらこそこうやってご実談をもらえるとほっと一安心します。いや、それにしてもね、パートナーの方に受け入れてもらえると私たちはもちろん思ってたけど、勇気を持って話ができてよかったですね。
そうですね、
やっぱりあのなんて言うんでしょうね、この番組をあのこういうふうに相談したらダメなんじゃないかとか思わずにですね、王様の耳はロバの耳っていう感じで人に言えないことを言ってもらう箱にしてもらっても構いません。あの必ずそれに対して私もそうだっていう人が聞いてらっしゃる方の中にいるので、
この番組のいいところですよね。そういう人たちが、うん、私もそうですとか、こういうケースありましたよっていうことを、そうそう、ね、スタッフがまとめて、うん、あのお送りすると、まあね、スーさんのアドバイスプラスそういうのありますから、
なんかあの経験したことのない人のアドバイスってやっぱこういう時すごくセンシティブですから、なこと言ったってさって思っちゃうことあると思うんですよ。だけどやっぱりご家族にそういう人がいるとか経験者だとかっていうことの言葉ってやっぱり全然違うので、
はい、
想像で話したりするのとは、だからね、そういう人の声と一緒に私たちの放送も届けられるというのは本当恵まれてますよね。リスナーさんもありがとうございます。
そうですね、ではですね、はい、今日の相談に行きましょう。
はい、お願いします。
今日は通算2492件目のお悩みです。ラジオネーム野原さん、20代女性からの相談です。はじめまして。いつも楽しく相談モードを拝聴しております。
ありがとうございます。
とてもおこがましいのですが、どのようにすれば視野が広がるのだろうかという相談をさせていただきます。
はい、
というのも私は現在社会福祉士を目指し大学で勉強中です。うん、将来は相談業務を行い、クライエントの生活、人生そのものをより良い方向へ共に歩んでいけるように仕事に励みたいと考えております。はい、そんな中で出会った相談は踊るにて、スーさんのトークの切り返しにとても衝撃を受け、毎日人生とカウンセリングの勉強も兼ねて拝聴しています。私だったらこの相談にどう返すのだろうかと考える日々。スーさんの圧倒的な語彙と切り返しトークは一朝一夕で身につけられるものではないと思いますし、ましてご本人に質問するだなんてとてもおこがましいのですが、どのようにしたらスーさんのように広い視野を持てるのかという相談になります。長文大変失礼いたしました。夏が顔を出しております。どうかお体をご自愛くださいませ。ノーバーラ。
夏が顔を出していますって素敵な言い回しだ ね。
ね
ちょっと暑くなる日がありますよってことでしょ。夏日が、
そういうことか。はあ、なるほど。
夏が顔を出しておりますが、お体いかがですか。
オープニングで使っちゃうでしょ。
夏が顔を出し始めたらねバンバン使うね。
梅雨が顔を出し始めた。
そうね、顔出しでいけるよ。
顔出し、全部顔出し。
あ、でも秋とかは香りとかだよね。多分秋の香りがと
か、
ね、
そうかそうか。顔バーンって出し、ちょっとそうね。
夏は顔出しなん
です。夏は顔出すね。
梅雨は気配じゃない。まあそんなこと置いといて、
はい、
どうでしょうか。ね、真面目で学校で勉強して、うん、しかも社会福祉士っていうさ、人の役に直接的に立つお仕事を目指して勉強中、うん、頭が下がります。毎日一生懸命頑張ってるんですよね。で、じゃあその相談とかそういう話ってことなんですけど、あと広い視野をどうやって持てるか、あのね、でもやっぱもう本当多分そう言われるの分かってると思うんですけど、薄々、こればっかりは亀の甲より年の甲ってもう誰も言わないですけどこの言い方、言い回し、
いや本当
か、100万年前にもう廃れてますけど、
顔出したり亀の甲出したりもう、ね、
亀の甲で吉兆を占っていた頃ぐらいからもう誰も使ってないですけど本当に年の甲より亀の甲じゃなくて逆でしたっけ、もう分かんない。
いいんですよ、いいんですよ、
ね、
亀、うん、
年の子より亀の子ですよ。そう、本当はそっちですよ。そうですね。うん。でもやっぱり、うん、とはいえやっぱり年の子って続くんですよ。年齢を重ねないと、ね、やっぱり視野が例えば、一朝一夕でってご本人も書いてらっしゃいますけど、視野が私も自分で広いとも思わないし、まあまあ年相、でもただ唯一あることが、言えることがあるとすれば、全員が全て自分のいるところで偏ってるっていう自覚を持った方がベターだなって感じ。
あ、全員が、
うん、それぞれのポジションの人が、みんな自分が中心だと思わないようにしてるけれども、結果的に左右の視界がどこまで広がるかってやっぱり人間に限界があって、いや私は相当広く見てますよっていう ことを言う人ほどやっぱセルフセンタード、うん、自分が中心になってるというか、
はいはい、
例えば私はワンオペで3人の子供を育てている人の気持ちは 100% は分かんないじゃん。想像はできるし、話も聞くことができるし、例えば映画のとかそういう創作物で見たりとかもできるけど、実際にどういう気持ちがあって、どんな喜びがあって、どんな悲しみ苦しみがあって、どんな楽しさがあってっていうところは分かんないじゃん。でみんなそうだと思うんですよ。だから知ったかぶりしないっていうことが視野を広げる一番最初のなんかドアを開ける鍵な気がするかな。分かる分かるってやらないってこと。
あーなるほどね。
あとやっぱりに自分が20代前半だったことを考えると、本当に多分視野が今の半分以下だったと思うので、それでも世の中ってこういうもんだと思ってたのは正直全然違ったので、うん、いろんな人と積極的に関わっていくっていうことかな。
あなるほど。
環境もそうだし、仕事もそうだし、どこにお住まいになってるのかわからないんですけど、自分の住んでる地域の中、その外を出てもいいから、いろんなところにいるいろんな人のことを知ると、それだけで、なんでこんなことやってんのとか、どうしてこうなっちゃってんのってことはあんまなくなるんだよね。そこにはだいたい理由があるっていうかさ。渡るはどうしてますか。
でもね、まあ、こうやって週1回ですけど、スーさんの向かい側に座って相談聞いてるじゃないですか。スーさんはやっぱ寄り添って聞いてるっていうことですよ。そんなにね、もちろんズバッと答えは、まあ、出してますけど、やっぱり大変だよねっていうことをこういかに思えるかっていうことなんだと思いますよ。だからこういう社会福祉士を目指して勉強してるんであれば、もちろんその答えに対してバッて答え出せる人の方がいいんでしょうけど、寄り添えるかどうかってことですよね、
うん、
それを多分ねスーさんはやってるんだと思う。
そうだね、こんな威圧感のある寄り添いもどうかな、自分でも。
いやまずそうなんだよ、だからいろんな人と話をしたときにいろんなことをやっぱり聞いてるから、あそれってこういうふうに辛いっていうことを分かってるから、これ辛いよねっていうことをまず言える、
う
ん、
そうね、
そこからそうですだと思いますよ。
あとやっぱり相談する人も頼りになる人に相談を聞いてほしいっていうふうにみんな思ってると思っちゃうし、プラス相談をしてる側もそういう人じゃないとダメだと思ってるんですけど、実はそんなことなくて、どれだけ聞いてくれるかなと思うんですよ。特にこういう福祉士の方なんかは、それはこうでしょ、ああでしょ、これだったらこうしてっていうことが聞きたいわけじゃなくて、いやそれは大変ですね、もう少しお話聞かせていただけますか、とか、わこれってこういうふうに理解したんですけど、それで合ってますか、とか丁寧に話を聞いてくれる人だったら、年齢はそんなに関係ないかなっていう。なんか今うちの父親が、介護経験のある、お手伝いさんっていうかヘルパーさんを、いわゆるザ介護ヘルパーではなくて、介護士の経験とか資格も持ってる、家事代行の人をお願いしてるんですけど、傾向としてその普通の人にして、普通の人にしてっていつも言うんですよ。今まだいろんな人が固定じゃなくて、いろんな人がこう行ったりしてるんですけど、普通の人が、今日の人は普通だったとか、何を言ってんだろうと思って最初、何の話かなと思ったら、これ多分なんですけど、まだ本人の話を聞くところによると、多分経験が多い人ほど逆にすごく対応がマニュアル化されるんですよ。
なるほど。
そうするとすごく年寄り扱いされたことになるわけですよ。ゆっくり話すとか、横を歩くときにしっかり横で抱えるとか、で多分そこに共通のマニュアルがあるから共通の対応されるんだと思うんですけど、いろんな人と会うことによって父は多分それで、いやなんだろう、多分一個人として扱われてないっていう恐怖みたいなものを感じ始めているのかなとはちょっと思ってて。
なるほどね。なんかそれはそうですね、一人の人としてちゃんとやっぱりこう、まあ、対等にというか扱って普通に話をするし、そう、耳の遠いところは遠いんだよって自分から言うし、ここは不便だよってことは自分から言うから、それで手伝う、最初からもう脇抱えてとかじゃないってこと。
そうだから、でこれがマニュアルだっていうのを感じると、多分、なんか今日の人はすごく普通でよかったとかっていうのを話聞いてると、何かなと思って、 多分これそのいわゆる介護的な正しい、うん、それが悪いわけじゃないんだよ、うん、多分もういろんな集合値が集まってそれが正解とされてるんですよ、うんうんうん、でそれに間違いはないと思うんですけど、ただ個人の心象とか感想としてはザ高齢者の集合体みたいな感じで扱われてるって感じがするんだろうなと思って、
うん、なるほどね、そうか。
だから逆に20代前半っていうのはまだそういうのマニュアルがそこまでなんていうの目つぶっても分かるっていうほどの経験値がないでしょうから、
うんうん、そうね。でもなんかこういうね会社でもこう少しずつこう下の面倒を見るようになるといろいろやっぱりあの研修を受けるんですよ。いろんなやっぱりものの考え方だったり、
はいはいはい、
下の人の話をどう聞くかっていうのはマニュアルとして覚えておくっていうのも確かに、ね、悪くないかなっていう。
いや必要は必要だよね。これ
そう、
まずそこはね、
そういうのをね、うん、若い頃にいろいろ勉強してみていろんなノウハウがあるので、うん、そういうのをいろいろこう授業で受けてみるとへーっていう、こういうものの考え方をした方がいいんだとか、こういう時にこういうことを聞いてあげたらいいんだとかっていうのはいろいろあるんで、そういうのも勉強してみて覚えておくっていうかね。
そうね、うん、それはあのなんか知らないに、
そう、ね、
あの知ってるに越したことはないから、うん、ただそれをマニュアル化しちゃうと多分みんなベルトコンベアに乗せられてる。
お父さんの話はね、なんかねこれなるほどなって、普通の人がいい、普通の人がいい、なるほどなって、うん、すごくこれは結構へーって思いましたね。
なんかすごい十何年も看護師をやってた方とか、うん、いろんな方がいらっしゃるんですけど、うんうん、そういう人じゃないとき今日は普通の人だったとかって言ってんのって、
うん、
ああなるほどなと思って、で今回もこれまた本書きたいんですけど、死ぬまで書けないことしかないんだよ今回も。すごいどうするこれ
死ぬまで書けない。あそう、もうお父さん生きてる間じゃダメ、出せない、
あのペアレンタルガード付きだからさ今回のやつはもしかしたらあのもう、
うん
ね、全然前の話と違うじゃない、ダークサイドオブホニャララみたいなやつからあれなんですけど、
でもなんかでも書いてくれるとお父さん喜ぶでしょ。
読んでないもん前の本も。
あそう、
そういう人なの、面白いでしょ。
へえ、あそう、
印税をもらって終わりです
あ
で読んだよって嘘つくんですよ。で聞くと全然違う話するんですよ、めっちゃ面白いの、まあ、置いといて
置いといて、ね、まあ、ということなので、まあ、スーさんのような語彙力を持つということ。語彙力どうなの、ね、語彙力とかって書いてるけど、
語彙力切り返したり語彙をしたりすることじゃなくて、うんうん、しっかり聞いてるっていう印象を相手に与えることだと思いますよ、目の前の人だったりするんだったら。
あ
えこれだからさっきも言ったように、うん、こう私はこういうふうに解釈しましたか、うん、こういうことですかとか、オウム返しになるけど同じことが言って、うん、こうそれは辛かったですねとかって、あの単純に悩んでる人ってもう自分で交通整理してもらい、うん、できればそれで大丈夫なので、うん、で最終的に本人がこれが自分の悩みだとか自分の困りごとだっていうのが決まったところで、それに適切なサービスとか福祉っていうのをつないであげればいいわけじゃないです か、うん、だからここの本人が何に一番困ってるのかっていうのは本人じゃなきゃたどり着けないから、うん、ああなるほど、じゃあこれで困ってるんですね、じゃあこれってならないで、
う
ん、
そうかね、えよく言われるお役所仕事にならないようにというのか何なのか。
まあでも今役所の人が一番、
う
ん、あの腰低くて申し訳ないけどね、
そうだね、う
ん、どこから派遣されてるのかしらね、なんとなくぼんやり分かりますけど東京の場合は、本当すいませんっていうぐらい、
でも20代半ばでそういう気持ちにね、
うん、
なるなんて、そのもう第一歩を、ね、ね、うん、どうしようかと思ってる時点でそれはすごいですよ
本当に、うん、もう特に心配する必要ないと思います、うん、とにかく相手の話を真摯に聞く、で本当に自分が理解してるのか質問をするっていうのが今一番できる真摯なことじゃないですかね。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。